ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。この1ヶ月間といえばですね、大型連休がありました。大型連休といえばいわゆるゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークを略すと GW ですね。GW は実はギャオウィークという話もあったんですが、私弱いということですね、ギャオ弱いということでギャオウィーク、まあそんなことはいいんですけれども、ゴールデンウィーク大型連休、皆さんいかがお過ごしになられましたでしょうか。私の友人にはですね、果敢にも岡山の100キロ歩行に挑戦された方が結構おられました。でそのチャレンジした仲間はですね、ほとんど完歩して24時間で帰ってきましたね。すごいなと思いました。参加された皆さん、それから、サポート側でお手伝いをされた皆さん、大変お疲れ様でした。私はですね、その日5月3日はですね、ハートランド倉敷のですね、イベントで、倉敷未来公園でやっておりました定置演奏の方に出かけておりました。ハートランド倉敷、毎年5月の恒例行事となっておりますけれども、だいたい5月の3日はですね、市内の中学校であるとか高校のブラスバンドがですね、商店街をスタートして美観地区までパレードしたり、あるいは先ほどありました倉敷未来公園での演奏があったりということでですね、両方出られてる中学校さん高校さんもありますし、パレードだけ出ていらっしゃる中学校高校、あるいは、定置演奏にだけ出ていらっしゃる中学校高校とかもあるみたいということを今回初めて知りました。私あの母校が辰巳中学校なんですけど、辰巳中学校さんなんかはパレードは出ましたけど定置演奏はなかった、あるいは、私あの今娘がですね、倉敷天木中学校というところですね、同じように吹奏楽に入ってまして見に来いというので行きましたら、倉敷天木中学校高等学校は、パレードはしないけれども定置演奏があったというような感じでした。でですね、定置演奏はあの午前中用事がありましたんで、うちの娘とかが出てくる出番のちょっと前に、未来公園に着きまして、それから最後までずっと見ておりましたが、結構やっぱり、馴染みのファンの皆さんが多いんでしょうね。次どこどこの学校が出てくるというのがすでにあのアナウンスされていましたので、特にですね関心が高かったところをいろいろ名前を言うとあの語弊があるのかもしれませんけれども、私もあの昨年 の倉敷の商工会議所青年部で、中央高校さんにはお世話になったんですが、でその中央高校さんのですね吹奏楽部の定期演奏とかを行くと、実は結構ですね毎年、いい成績を収められているということで、あの未来公園での演奏でも結構、中央高校さん、あるいは倉庄さん、水晶高校なんかはですね、結構ファンの方が多いんでしょうか、歓声がどんどん上がっていましたね。で一番最後に登場されたのがですね、 IPU 環太平洋大学のマーチングバンド部さんだったんですけれども、私あの IPU のですね環太平洋大学のマーチングバンド部、初めて知ったのは今年の2月の倉敷市民会館だったと思うんですけども、その時はですね、2月に倉敷市民会館であの、あったイベントでは、先ほどの IPU の皆さんはですね、まあ、力を抜いてというか、お笑いを取るためには、お笑いに走っていたんですが、今回の、ハートランドの演奏はですね本領発揮というかすごいなという感じでですね、すごい迫力が ありましたし、カラーガードといって、要は、旗を振ってやるやつなんかは、去年はなんか、全国大会で優勝したことはあるらしくてですね、非常に見栄えが良かったですね。まあ、そうやって考えると、結構この倉敷の地域は、そういう大きなイベントもありますし、個々の学校とかの定期演奏会なんか、いろんなところでいろんな時期に頻繁に行われていてですね、まあ、楽器の街ということで言えば、静岡県の浜松市に、いわゆるヤマハという会社とかカワイという、会社がありますので、楽器の街なんでしょうけど、楽器を作ってる街じゃなくて楽器を演奏して音楽の溢れてる街ということで考えるとですね、結構倉敷はですね、学校の数、小学校中学校高校 めて結構多くて、いい感じだなということを思いました。で、連休過ぎましてこの前ですね、この放送が5月19日の金曜日の放送であろうかと思いますが、再放送は翌週ですけれども、この前の日曜日はですね、関東から東海大学さんの吹奏楽研究会というのがやってこられて、この中ではですね、東海大学の吹奏楽研究会さんと一緒にですね、北中学校の吹奏楽と、倉敷商業の、吹奏楽部の皆さんが、演奏に出ておられました。やはりですね、現地で生の演奏を聴いてると、まあ、中学生も高校生も非常にレベルが高いなというのを感心しました。レベルを上げるにはやっぱりコツコツと、日々の練習をしないといけないんだろうなということがありましたし、これは演奏に限らずスポーツでもそうでしょうし、勉強でもそうだと思いますし、日々のですね、生活の中のいわゆるコミュニケーションというか意思疎通の取り方もやっぱりコツコツ日々鍛えればいいコミュニケーションが取れるのかなと思っております。当然ラジオでの喋りも、コツコツを練習すればうまくなるんでしょうか。私この放送この番組が始まって以来ずっと一人喋りを続けておりますが、全然向上しないのはなぜでしょう。それは多分全く練習をしていないからだと思います。誠に申し訳ございません。さて、今5月ということで、私のところの小学校もそうなんですが、各地域それぞれ、早いところでは、今週来週運動会があったりするのではないでしょうか。昔は運動会といえばですね、秋にやってるというイメージがあったんですが、この最近どうでしょうね、10年か15年間ぐらいは、秋ではなくこの夏に、差し掛かる時期にやってるところが多いみたいです。で、なんでなんだろうということで、実際ちょっと学校の先生に聞いてみたんですね。これ昔運動会秋だったんですけど、また秋にならないですかねって質問したところですね、やはり、今時秋にやると9月の最初が暑くて熱中症で、体調崩される、児童さん生徒さんが多いということで、時期をずらしたと、おっしゃっておられまして、そうなると、まあ、多分もうまた秋に戻すというのは難しいんだろうなということを、感じました。ということはですね、昔と比べて子どもたちの体力が落ちたということなんでしょうかね。そこはちょっと考えた方がいいのかもしれません。でも確かに昔と比べて明らかに違うのはですね、学校終わって外で遊んでる子どもの姿というのがほとんどないっていう感じですね。我が家の子どもたちも家に帰ったら、家から外に出ることほとんどなくてですね、家の中で遊んでいるような状況です。まあこれが本当にいいのかどうなのか怪しい難しいところではありますが、まあ世の中そういう状況になっているのがちょっと寂しいなという気はしております。はい、というわけで、あっという間にですね、放送終了の時間が迫っております。これさっき6月に入ると、まあ、梅雨時期で、雨が降って田んぼに水が張られて、水が張られると今度はカエルが鳴く時期になってきます。私の友達大学の同級生は結構カエルが嫌いで、カエルが見ると飛んで逃げておりましたが、私は八本足の、節足動物がとても嫌いでですね、この前も台所にその巨大な八本足の、節足動物が出てですね、思わず、椅子からですね飛んで逃げてしまいました。子供の頃嫌いだった八本足は大人になっても嫌いなものです。海の中の八本足はまあたこ焼きにして食べればいいんでしょうけど、家に出てくる八本足は、食べるわけにはいきませんから、まあどうしようもないかなと思っております。というわけで、私の、苦手なものをバラしたところで今月の放送は終了でございます。皆様体調を崩さないように、季節の変わり目風邪をひきやすいですが、なんとかは風邪をひかないと言いますが、皆様なんとかではないと思いますので、くれぐれも体調管理に気をつけて、また来月お耳にかかりたいと思います。それではごきげんよう。